ように、場所は違っても心を合わせて礼拝ができますように、一言お祈りをしたいと思います。天におられる私たちの父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。罪人である私たちを罪人であるにもかかわらず愛してくださり、イエス・キリストの十字架の贖いによって神の子供とされている恵みを覚えて感謝します。今日はこの後聖餐式も開かれますけれども、あなたの恵みによって私たちを満たしてください。コロナの感染が急速に広がる中で、ご家族や関係者の中で体調を崩し、本日の礼拝をお休みしている方々もおられます。どうかお一人お一人に主の守りと支えがありますように、速やかな癒しと回復へ導いてくださいますように。またこのような状況の中で私たちも不安が募るところでありますが、このような時にこそあなたの御前に静まり、主がおられることを深く知ることができるように助けてください。あなたが共にいて私たちの歩みを支えてくださり、守ってくださることを覚えて感謝いたします。主が今日も御言葉をお語りくださる恵みをありがとうございます。語るしもべも聖霊で満たし、豊かに語ることができますように。どうぞお一人お一人に、またリモートで参加しているお一人お一人にも、この御言葉が届けられますように、どうか導いてください。お委ねいたします。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。詩編119編も今日は8段落目に入ります。第6番目の段落においては恵みという言葉で、 7段落目では慰めという言葉に特に注目をしてきましたけども、今日はまず57節に記されている割り当てという言葉に心を留めていきたいと思います。57節で詩編の著者はこのように語っています。主は私への割り当てです。割り当てと語られていますが、これは一体どのような意味の言葉でしょうか。聖書を読んでいるとこの言葉時々出てくるんですね。それで割り当てと訳されていることもありますし、相続地とか分け前と訳されたりする言葉でもあります。私たちにはやがて行く天の御国においても相続地が保証されていますし、また今のこの地上においても神様からの分け前が保証されているということを示している言葉であります。かつて旧約聖書の時代にイスラエルの民が40年の荒野での旅を終えて約束の地カナンに到着すると、イスラエル12部族のそれぞれに土地が分割されて分け与えられたということがありました。それぞれに土地が与えられていくわけですが、ところが祭司職として特別に任じられたレビ族、そしてその子孫であるレビ人たちには分け前の土地は与えられませんでした。その代わりに神様はレビ人に関してこのような約束を与えられました。民数記の18章20節に出てきますが、あなたは彼らの地で相続地を持ってはならない。彼らのうちに何の割り当て地も所有してはならない。イスラエルの子らの中にあって私があなたへの割り当てであり、あなたへの譲りである、とこのように約束されております。神ご自身があなたへの割り当てであり、あなたへの譲りであると、このようにレビ人たちは約束されたということであります。彼らは土地は持ってなかったんですね。土地は所有地は与えられませんでしたが、でも神ご自身が彼らの生活の必要をすべて満たしてくださるとの約束でありました。詩編の著者はこの箇所において、あのレビ人たちと同じような信仰をここで表明しているということが言えると思います。主は私への 割り当てですと、このように告白できて本当に素晴らしいなと思いますし、そのような約束が与えられていることを彼は本当に喜んだと思います。でも実は彼は正直不安だったんではないでしょうか。神様のことを疑っているわけではありません。神様のことを心から信頼していました。でもそれでも本当に大丈夫だろうかと、心の深いところでは不安な気持ちを彼は抱えていたのではなかっただろうかと思います。58節、その続く58節において彼はこのように祈ってます。私は心を尽くしてあなたに恋求めます、御言葉の通りに私を憐れんでください、このように祈っている祈りが記されています。これは彼の心を尽くしてのお願いでした。彼の心からの求めでした。御言葉の通りに私を憐れんでほしいと彼は切にここで祈っているということがわかります。その前の57節の2番目の行のところでは、彼は私はあなたの御言葉を守ると申し上げましたとこのように告白しております。ここで彼は私はあなたの御言葉を守るとは言わなかった、守ると申し上げましたとちょっと遠慮気味に言っているかなと思いますね。彼のうちにおそらくあなたの御言葉を守りたい、そういう願いはあるんだと思いますね、あるんだと思うんですけれども、しかし御言葉をなかなか守りたいと願いながらも守りきれない自分の傾向、弱さも意識していたのではなかったでしょうか。感謝なんですね、約束が与えられて感謝なんです、そして本当にそれを信じるんです、信じたいんです、でも信じきれないという、そういう彼の思いがここに現れているんではないかなと思いますね。そのようにこう祈っているうちに彼は自分の歩みを整える必要も感じたようです。59節をお読みいたします。私は自分の道を顧みてあなたの里しの方へ足の向きを変えました。彼自身の歩みの中に、彼のその時の状態の中に、神様の前でふさわしくない部分があったということに彼は気づいたようです。彼は自分の道を顧みて神の里しの方へと足の向きを変えました。すぐに軌道修正を行って自らを整えているということがわかる、そのように神様に祈りの中で導かれているということがわかります。私たちも神様を信じていますね、そして神様に信頼しています。で、御言葉が真理であるということを私たちもみんな信じています。でもそれでも私たち時々不安になることがあるんではないかなと思うんですね。神様を疑っているわけではないんです。私たちも神様のことを信頼しているんです。そして本当に神様は私たちの必要を満たしてくださる方であると私たちもそう告白するんですね。でも正直心配になることがあるんではないでしょうか。本当に生活守られるんだろうか、本当に神様満たしてくれるんだろうか、明日からどうなるんだろうか、この先どうなっていくんだろうか、誰が助けてくれるんだろうか、いろいろ考え始めたらですね、もう次々に心配事が出てきてしまって、そして本当に不安に心がとらわれてしまうことがあるんではないでしょうか。私たち信じているんですけども、神様がそのような方であると信じているんですけれども、でも信じきれないというそういう傾向というか、そういう課題をみんな抱えているんではないかなと思いますね。そんな時に私たちもこの詩篇の著者のような祈りが必要なんではないでしょうか。彼は祈りました。私は心を尽くしてあなたに恋求めます、御言葉の通りに私を憐れんでくださいって、このように彼は祈りました。私たちにも憐れみが必要ではないでしょうか。神様の憐れみを求めるものでありたいと思います。神様は私たちへの割り当てです。私たちの必要をすべて満たしてくださる方です。私たちの必要に応じて ちゃんと神様は私たちに割り当てを与えてくださる方です。不信仰な私たちのその思いをも神様はしっかり受け止めて整えてくださいます。そして主により頼むものへと私たちを引き上げてくださる。そのようにして私たちも心から主は私への割り当てですと告白するものに変えられていく、そのような神様の導きがあることを私たち覚えたいと思います。主に本当に心を注ぎ出して祈るものでありたいと思います。さて、私たちの不安な時というのは、私たちがなかなか正常な判断ができずに騙されやすい時ではないでしょうか。私たちの不安な時というのは、私たち非常に注意が必要だなと思います。どうしてかというと、私たちの敵がその不安をかきたてて私たちを神様から引き離そうとするからであります。そんな誘惑を詩編の著者もこの時感じていたということに私たちは気づかされます。61節の言葉を読みします。悪しき者の綱が私に巻きついても、あなたの御教えを私は忘れませんでした。悪しき者の綱が私に巻きついても、このように彼はここで告白をしています。悪しき者の綱とは、悪しき者が仕掛けてくる罠であったと考えられます。詩編の著者はこの時、罠を仕掛けてくる悪しき者の危険にさらされていたということ、その危険を彼が意識していたということであります。しかし彼はそこでどう対処したでしょうか。彼はこのように告白しました。あなたの御教えを私は忘れませんでした。悪しき者の綱が私に巻きついても、そのような状況が起こっても、あなたの御教えを私は忘れませんでした。そのような攻撃にさらされているという現状は変えられないと思います。その状況を取り除くということは困難だったと思います。しかしその中にあって彼が大切にしたこと、それは神様の御教えを忘れないことでありました。もし御教えをこの時忘れてしまったならば、もっと恐ろしいことになってしまうということを彼は自覚しておりました。自分の気持ちにとらわれて感情的になったり、神の恵みを失って攻撃的になったり、もっと恐ろしい結果になり、神様からすっかり離れてしまうということを彼は知っていました。そうなってしまったら、まさに敵の思うツボです。そうならないように彼は必死になって御言葉を忘れないで、御言葉にしがみついてより頼んでいる姿がここに表されております。私たちも敵の攻撃にさらされております。そしてその敵というのは非常に狡猾で巧妙な敵ですね。罠を仕掛けてくる敵です。そしてその敵は私たちの弱点をよく分かっているんですね。私たちのどの部分を攻撃し、どのように誘惑すれば私たちの心が不安でいっぱいになるか、そして神様を忘れて信仰を失ってしまうのかというのを私たちの敵はよく知っているんですね。そのような現実を変えるのはなかなか難しいかもしれません。私たちいつでもそういう攻撃にさらされている、誘惑されている、霊的ないろいろな戦いを経験します。その現実は変えられないかもしれない。しかしその中にあって私たちが大切にしなければいけないことがあります。それは御言葉を忘れないことです。御言葉にしっかりとしがみつくことです。御言葉により頼むことです。もしそれを忘れてしまったならば、私たちはすぐに自分の気持ちにとらわれてしまいます。そして攻撃的になったり、感情的になったり、結果的には神様を見失って、神様から離れてしまう、信仰を見失ってしまう、そういう結果になってしまうのではないでしょうか。御言葉は私たちを守ってくれます。この詩編の著者のように、私たちの境遇は変えられないけれども、 いろんな戦い、攻撃、そういうものにさらされますけれども、私たちはしっかりと御言葉にしがみついていくものでありたいと思います。さらに次の節を読むと、この詩編の著者が真夜中に目を覚ましてしまうことがあったということに気づかされます。真夜中に私は起きてって、そういうふうに書いてますね。どうして真夜中に彼は目を覚ましてしまったんでしょうか。おそらく不安になったからではないかと想像します。皆さん夜よく眠れているでしょうか。よく眠れているという方は幸いな方だなと思いますが、私たち時々眠れない夜を過ごしてしまうことがありますね。もうつい目が覚めてしまって、その後ずっと眠れない夜を過ごしてしまうということが時々あるんではないかと思うんですね。どうして目が覚めてしまうんでしょうか。それは心が不安だからではないかと思いますね。心がそわそわしているから、そして心配事があるから、私たちつい目を覚ましてしまう、そういうことがあるんではないかなと思います。この詩編の著者も心配事があったようで、真夜中に目を覚ましてしまいましたが、しかし彼はそこで何をしたでしょうか。62節にこう書いてあります。真夜中に私は起きてあなたに感謝します。あなたの正しい裁きのゆえに。彼は真夜中に目が覚めてしまいましたけれども、起きてしまったんですけれども、でもそこで神様に感謝したと告白をしております。どうして神様に感謝できたんでしょうか。あなたの正しい裁きのゆえにと、ここで彼は告白をしております。彼は夜中に目が覚めて眠れない状態の中にあって、したことは神様のことを考えたということですよね。神様が共にいてくださるということ、彼のその不安になっている心を主がしっかりと受け止めてくださっているということを意識しました。しかも主が最善の結果に導いてくださるということ、主の裁きは正しいということを信仰を持って彼は信じたんですね。それゆえに彼は抱えている心の重荷を主に委ねることができました。第一ペテロの手紙の5章7節にこのような言葉が記されています。あなたの思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなたのことを心配してくださるからです。このように記されていますね。私たちを取り巻く現実や環境、境遇というものはなかなか変えられないものです。その中にあって思い煩うことの多い私たちだと思います。それはもう変えられないかもしれない。しかし、そんな時に大事なことは、御言葉を忘れないこと、御言葉にしっかりととどまるということ、そしてその御言葉を通して語られている神様を仰ぐということ、神様は思い煩っている私たちのことを心配してくださる方であると聖書に記されてあります。その不安になって眠れないでいる、その自分の心の状態を神様は心配してご存知で受け止めてくださる方であります。そしてそれだけではなくて、その後そこから最善の結果に導いてくださる方です。主の裁きは正しいんですよね。そのような御言葉の励ましを得て、私たちも初めて主に委ねることができるのではないでしょうか。私たちの抱えやすい課題の一つは、なかなか主に委ねることができないっていうことにあるんじゃないかなと思うんですよね。私たちもみんな信じてるんですね。神様を信じています。イエス様を信じています。信頼してます。そして御言葉が確かだっていうことも分かっている、信じているのに信じきれない、委ねたいと願っているのに委ねることができない、自分の手の中に握っているものをなかなか離すことができない、そういう傾向、そういう課題を私たち抱えやすいんではないかなと思うんですね。で、どうして委ねることができないんでしょうか。どうして手に握っているものを離すことができないのでしょうか。それは本当に深いところに不安があるから じゃないかと思うんですよね。本当に深いところに不安があるためになかなか委ねることができない、 手放すことができない、そういう戦い葛藤を私たち経験することがあるんじゃないかなと思います。でもその不安に思っているその部分で、もし私たちが神様を覚え神様を仰ぐことができたならば、主が私たちのことを心配してくださっている、その不安を全部受け止めてくださっている、その主が共にいてくださるということを私たちが知ることができたならば、私たちはそこで委ねることができるんではないでしょうか。そこで主を仰ぎ本当に感謝することができるんで、できるんではないでしょうか。眠れない夜が感謝の夜に変えられていくのではないでしょうか。辛い状況の中にも賛美が生まれてくるのではないでしょうか。そのようにして神様は私たちを御言葉によって導いてくださる方なんだということを今日の箇所を通して覚えるものでありたいと思います。この詩編の著者も本当にこのようないろんな境遇の中で、いろんな戦いを覚える中で、いろんな不安を覚える中で、でも御言葉によって神様を仰ぎ、そこで神様と出会っていきました。そのことによって本当に彼は神様に感謝し賛美する人に変えられていったということを私たち覚えるものでありたいと思います。御言葉による励ましを与えられながら、彼は与えられている恵みに気づき始めました。それまでは抱えている問題しか目に見えない、そして本当にその苦しみしか目に見えなかったんだと思いますが、でも実はもうすでに与えられている神様の恵みがあるということに気づき始めている、そのことが63節64節を読むと気づかされるのではないかと思います。63節で彼はこのように告白しました。私はあなたを恐れるすべての人、あなたの戒めを守る人たちの仲間です。彼はここに来て仲間たちの存在を意識している。仲間って言葉が初めて出てきましたね、詩編119編の中で。今までなんか一人でもう戦っていたような、孤独の戦いを強いられていたような、もちろん神様との関係がありますから、もうずっとそれによって支えられていたと思いますけれども、ここに来て彼は仲間たちの存在を意識しているってことが分かるんですね。彼は一人で孤独の戦いを強いられていたわけではありませんでした。彼と同じように神を恐れ神の戒めを守る仲間たちがいたんですね。その仲間の存在によって彼は支えられていた、そんな恵みがすでに与えられていたということに彼は気づいたわけであります。教会の恵みってどういうところにあるんでしょうか。教会の恵みはもちろん神様とお会いできることですよね。教会に来ると神様とお会いすることができます。神様を礼拝することができます。それが何よりの恵みです。それが一番の恵みであるには変わりませんけれども、でもそれだけではないような気がしますね。同じように神を恐れ神の戒めを守る人たちと私たちは出会うことができる、そのような兄弟姉妹との交わりによっても私たちは支えられているのではないでしょうか。その恵みがもうすでに神様から与えられているのではないでしょうか。孤独な戦いを知られているわけではないんではないでしょうか。互いに分かち合ったり祈り合ったりすることのできる仲間たちがいるのではないでしょうか。それは主の恵みだと思いますね。そのことを私たち感謝したいと思います。そのように一旦神様の恵みに気づき始めて開かれた彼は、またさらに神様の恵みに開かれていくということがわかる。64節、主よ、地はあなたの恵みに満ちています、あなたの掟を私に教えてください。彼の目は地に広がっていったということがわかります。地は神の恵みで満ちています。見渡すともう神様の恵みだらけです。空も海も宇宙の星たちも動物たち、空の鳥たち、海の 魚たち、野の植物たち、被造物は皆神の恵みで満ちています。与えられた、神様から与えられた役割をちゃんと果たしながら作り主なる神様を賛美しています。もう地には恵みで満ちてるんですね。ところがその中にあって人間だけが神の恵みを見失っている。そして人間だけが神を忘れ、思い患いにとらわれ、思い悩んでいるのではないか、そんなことに彼は気づかされたんではないかなと思いますね。しかし彼は御言葉の導きの中で神様との出会いを経験し、そして与えられた恵みに気づき始め、見渡したらもう恵みだらけだ、神様の恵みが満ちている、そのようにして被造物とともに彼も神様と出会って整えられて賛美を始めている、そのような姿がここに示されているのではないでしょうか。今日神様は私たちの割り当てである、私たちの必要を満たしてくださる方であるということを覚えたいと思いますね。私たちの霊的な必要、精神的な必要、そして肉体的な必要、経済的な必要、私たちいろんな必要を覚えています。でもみんな神様満たしてくださる、その恵みが溢れているということを覚えたい。でも私たちは時々その恵みを見失ってしまいますね。多くの障害があって私たちは神様の恵みを見失ってしまいます。私たちの不信仰のゆえ、弱さのゆえ、罪深さのゆえ、また私たちが直面している問題の深刻さのゆえ、あるいは悪しき者の存在のゆえ、私たちは与えられている恵みをすぐに見失ってしまう、そして信仰を失い神様から引き離されてしまう、思いを煩うことの何と多い私たちではないでしょうか。でもその中にあった私たち大切にしたいことは、詩篇の119編の著者のように御言葉を守ることですね。御言葉を守ること、そして御言葉にとどまること、御言葉を忘れないこと、そしてそこに表されている神様を仰ぐこと、神様と出会うこと、その時に私たちにももう一度地は恵みで満ちているという、そのような告白を与えてくださるんではないでしょうか。そのようにして主が私たちを御言葉によって導いてくださることを信じ、この方に信頼していきたいと思います。どうか曇ってしまっている私たちの心の目が本当に開かれますように、そして御言葉の導きの中で神様の恵みをいつも覚えながら感謝と平安のうちに歩んでいくことができるように、そのために私たち御言葉をしっかりと守っていきたいと思います。お祈りをしたいと思います。愛する神様、本当にあなたの恵みはいつも十分にあります。神様の恵みがあふれている、注がれているのに、なんと私たちは思い煩うことの多い私たちでしょうか。お許しください。私たちの不信仰を許しください。どうか憐れんでください。そのような不信仰の私たちを助けてください。しかしあなたは御言葉を私たちにくださっています。御言葉を通し私たちを引き上げ、整え、導いてくださる方であることを覚えて感謝いたします。どうかもう一度私たちを御言葉によって整えてくださり、あなたの恵みに気づかせてくださり、恵みに生かしてくださるように導いてください。与えられた御言葉によってこの1週間歩み出していきたいと思います。どうぞ1週間の歩みを支え導いてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。